今年からルカの福音書でシリーズ で、ですね、説教をしようということで、前回ですね、ちょっとだいぶ間が空いてしまいましたけれども、今日が第2回ということになります。前回はルカの3章からバプテスマのヨハネの働きに焦点を当てたメッセージを語らせていただきました。今日はその続きとなります。前回のお話の中ではヨハネが荒野で叫び、人々に悔い改めを促していました。それは一体何のためだったのでしょうか。それは来たるべきお方、主イエス・キリストに人々の目を向けさせるためだったんですね。私たちがキリストに目を向けるとき、そのキリストを通して私たちに救いの恵みが与えられていることを感謝したいと思います。しかしそのことを群衆たちは理解していなかったようでした。ルカの福音書の3章ですね、お開きになっていただければと思います。今日はちょっと、あちこちルカとヨハネとマタイを何度か行ったり来たりしますけれども、この同じ場面のことがそれぞれ別のところで違った視点から書かれています。まずはルカのですね、3章の16節を読みたいと思います。前の方にちょっとちっちゃいですけど、日本語と英語で今日は出していきますので、必要な方は前の方もご覧になってください。あれですかね、カーテンもし下げたら見やすいかもしれないですね。ちょっとスイッチを押してブラインドを下げていただけるといいかもしれません。さあ16節で、ヨハネはこのように言っています。私はあなた方に水でバプテスマを授けているが、私よりも力ある方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなた方に洗礼をお授けになる。キリストは神様の品性を表すためにこの地上に来られました。ヨハネがヨルダン川で人々にバプテスマを施しているときに、そこにイエス様もやってきたわけです。その時の出来事ですね、ヨハネの福音書にバプテスマのヨハネの証しとして、その時のことがどのような体験だったのか、ヨハネの証しがそこに書かれています。ヨハネの福音書の1章をぜひお開きになってください。1章の29節から31節を読みたいと思います。前にも出しますけれども、ぜひ聖書をお持ちの方はお手元で実際にご自分の目で聖書をお読みになっていただけると幸いです。ヨハネの1章の29節から31節の言葉、このように書いてあります。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝っている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来た。前回このバプテスマのヨハネについて取り上げたときに、またこのですね、ことが出てきていました。私の後に一人の方が来られる、イエス様こそそのお方だったわけです。このバプテスマのヨハネとイエス様は いとこ同士でした。しかしイエス様はナザレで生活し、そしてヨハネは荒野で生活していたため、どうやらこの時まで2人は一度もですね、顔を合わせたことはなかったようです。しかしヨハネはこのイエス様がナザレでどんな働きをなさっていたかということをですね、まあ、人づてに聞いていたのでしょう。よく知っていたようです。そしてイエス様が罪のないお方だということを彼は信じていました。しかしヨハネはこのイエス・キリスト、まあ、イエス様がメシア、救い主であるということに対する絶対的な確信というのはこの時点ではまだ持っていなかったことがうかがえます。民衆がバプテスマを受ける中で、イエス様もバプテスマを受ける時がやってきたわけです。またルカに戻ります。3章のルカの3章21節ですね。何かしおりがある方は今のヨハネのとことルカのとことですね、挟んでいただけるといいかもしれませんけれども、ルカの3章の21節このように書いてあります。さて民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開け聖霊が鳩のような姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。聖霊が鳩のような姿で下ってきてイエス様の頭の上にとどまったんですね。そして神様の声がヨハネに聞こえたんです。これに対してヨハネの一章では、また戻りますけれども、ヨハネがですねこのようにコメントしているわけです。ヨハネの一章の32節から33節です。ヨハネはこのように証ししています。またヨハネは証ししていった、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるようにと私をお使わしになった方が私に言われた。霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人である。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。イエス様がバプテスマを受けられたのは彼が30歳の時だったと言われています。それまでイエス様は長い間人の目につかずに過ごしていました。それほど大きく目立った活躍はしていなかったんですね。ですからヨハネにとって本当にこの人があの約束された救い主なのだろうかと彼は疑問に思っていたのでした。しかしそれでもヨハネは神様が全てを明らかにされる時が来ると、それを信じて待ち望んでいたんです。その時に鳩のように聖霊が下ってきた、このことはこのお方こそがあの約束された救い主であるということをですね、ヨハネに確信を与える証拠になったんです。だからヨハネは言うんですね、私はそれを見た、だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。ヨハネはイエス様に下った聖霊を見て確信し、そして人々の前にこの方こそ救い主だと示すことができるようになったんです。多くの人が罪の重荷を背負ってバプテスマを受けに来ました。しかしその中でイエス様は他の人とは明らかに違う雰囲気を醸し出しておりました。 全く罪のない純潔な品性をまとったキリストの存在そのものが、そこに居合わせた人たちの間に神聖な雰囲気を漂わせていたのです。マタイの3章をご覧いただくと、ヨハネがこのイエス様にバプテスマを授けることをためらっていた、躊躇していたという場面が描かれています。お開きください。マタイの3章14節から15節のところです。マタイの3章14節から15節のところ、お読みします。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られるのですか。しかしイエスはお答えになった。今はそうさせてもらいたい。すべてを正しく行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。ヨハネはここで考えたんです。罪人の自分がどうして罪のない人にバプテスマを施すことができるのだろうか、悔い改める必要のない人がどうして不義を告白し洗い清めようとされるのだろうか。しかしイエス様はご自分のために罪の告白をしてバプテスマを受けたのではありませんでした。イエス様はご自分を罪人と同じようにすることによって、私たち罪人がなすべき手段を取り実行なさったのでした。イエス様は自ら上がられると祈るためにその岸辺にひざまずきました。まさにこの瞬間から新しい重要な時代が始まろうとしていたんです。このバプテスマの時からイエス様の救い主としての本格的なお働きが始まろうとしていました。イエス様が神様から賜った救い主としての務めがまさに始まろうとしています。イエス様の生涯の戦いが今まさに始まるんです。キリストにとってはそれは苦しみの戦いです。イエス様は私たちと一つとなるために地上に来られました。そして私たちの不義と、そして私たちの苦悩の重荷を背負わなければならないことを彼は分かっていました。罪のないお方が罪の屈辱を感じなければならない、そのことを彼は知っていました。律法を犯したために生じたあらゆる罪、あらゆる不和、あらゆる汚れと欲望がイエス様の心を苦しめました。しかしイエス様はその茨の道を一人で歩み、一人で背負わなければならなかったんです。イエス様はご自分の運命を知っておられました。しかしそれでもなおイエス様はその道を歩まれることを決心し進み始められたのでした。堕落した私たちの救いはこのお方の働きにかかっておられました。そのような時にこの水から上がられたイエス様の顔は神様の栄光によって光り輝いていたんです。そしてその時天からこのような声が聞こえました。 マタイ3章17節、これは私の愛する子、私の心にかなうもの。私たちの不義の罪がキリストの上に置かれ、罪に汚れた人間と同じ性質を取られたにもかかわらず、この天から聞こえた声はイエス様を永遠の神の御子であると宣言したのでした。自分がバプテスマを授けたこの方が贖い主なんだということに確信を持ったヨハネは、今日の聖書朗読の言葉の通りです、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと人々に向かって叫ぶのでありました。神の子羊とは何でしょうか。創世記の22章でアブラハムがイサクを犠牲として神様に捧げるように命じられた場面が物語として描かれています。イサクとアブラハムが薪を持って二人で山を登っているときに、イサクは父親に尋ねました。お父さん、火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす生贄の子羊はどこですか。アブラハムは答えました、息子よ、焼き尽くす生贄の子羊は神ご自身が備えてくださる。実際にどうなったでしょう。アブラハムがイサクを手にかけようとしたその時、天の使いが止めに入ったんです。そして天から備えられたお羊がそこに生贄として与えられました。アブラハムはその時まさにその羊に、人類の罪のために死なれるお方の象徴をそこに見たんです。古来から生贄を捧げるということは神の怒りをなだめることだというふうに考える人たちが多くいました。特に、異教徒の生贄というのはそういうものでした。神の怒りをなだめるために犠牲を捧げているんですね。そしてユダヤ人の多くもこの犠牲について同じように捉えている時代がありました。しかし実際にはそうではありません。神様は怒りをなだめてもらうためにこの犠牲制度を定めたのではありません。生贄を捧げるということは、神様が神様とそして人々と和らげるための賜物を神様がご自分の愛によって与えてくださるということを知ってもらうための制度だったんです。この羊が私たちの罪の代わりに死なれる、神様がその恵みを私たちに与えてくださった、その愛を示すための制度なんですね。そしてイエス様は私たちのためにこの犠牲のほふり場へと引かれていく子羊になってくださったのです。瞑想の言葉に、エレン・ホワイトの各時代の希望からの引用の言葉を載せさせていただきました。修法の内側をご覧ください。前には、日本語とちょっと小さいですけど英語も映し出しました。英語が読みたい方はぜひ目を凝らして見ていただければと思いますけれども、このように書いてありました。ヨルダン川でイエスに、これは私の愛する子、私の心にかなうものであると言われた言葉は全人類を含んでいる。 神は我々の代表者としてのイエスに語られた。どんなに罪や欠点を持っていても我々は無価値なものとして捨てられることはない。神は愛する御子によって私たちを受け入れてくださった。キリストの上に下った栄光は我々に対する神の愛の保証である。神様は私たち一人一人に価値を見出し、そして私たち一人一人を大切に愛してくださっています。たとえ私たちがどんな罪人であろうと思うんです。そのためにイエス様は悔い改める罪がないにもかかわらず、私たちと同じ立場に降りて清めのバプテスマを受けられました。私たちの罪のゆえに十字架に貼り付けにされると分かっていながら、イエス様はその道を歩まれることを決心されたのです。バプテスマは私たちに対するキリストがお示しになった手本なんです。神様がイエス様に語られたこの言葉、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、この言葉が自分にも語られているんだということに皆様は同意されるでしょうか。私たちのことを愛し顧みてくださっているキリストと共に歩む人生を送りたいと思いませんでしょうか。私自身もですね、クリスチャン4世です。アドベンチスト4世ですね。クリスチャン何世かでいうと母方はアメリカ人なので、どこまで遡れるのか分かりませんけど、少なくともアドベンチストとしては私は4世です。小さい頃から教会にも通っていました。親にですね、あなたはいつになったらバプテスマを受けるのと子供の頃問われたことがあります。いつ受けたい、そういう言い方でしたかね。子供ながらに私はですね、いつか大人になったら受けるよというふうに言っていました。小学生の頃ですね。そんなにすぐバプテスマがですね身近なものだとは感じていなかったんですね。私の父親はですね、母親と出会ってからバプテスマを受けてますけど、28でバプテスマを受けたそうですけれども、父親が28で受けたから、自分も28ぐらいまでには受けられたらいいかなと、小学生の頃親に話していました。私今年28になりますけれども、しかしですね、中学生の時、私バプテスマを受けたのは中学生の時です。中学生の時なぜバプテスマを受けようと思ったのか、この今日の聖教のメッセージを作っている中で少し考えてみました。そこまで神様のことは信じている、だけどそれを公に表明してバプテスマを受ける、みんなの前で受ける、どうも少し恥ずかしいっていう気持ちがあったんですね。それが私がバプテスマを受けなかった一番の理由だったかもしれません。しかし中学生の時、あるですね、島田真澄という牧師だったんですけれども、その方の説教を聞いている中でですね、このイエス様のこの十字架、イエス様の犠牲が私たちのためなんだと、そういうメッセージが語られた中で、本当にですね、イエス様は自分のためにこの罪を背負って死んでくださったんだということを聞いたときにですね、自分はイエス様のことを信じているにもかかわらず、それを喜びとしてみんなの前で公に表明していないじゃないかということに気づかされたんですね。何を自分は待ってたんだろう、何をためらっていたんだろうという思いが芽生えたんです。イエス様に愛されている、イエス様に価値あるものとして見ていただいている、そんな価値のないと思っていた 自分のために命を捨ててくださった方がおられる。なぜ自分はその方に従おうとバプテスマを今まで決心してこなかったんだろうという後悔の念にさらされたんですね。私はその日にバプテスマを受けると決心して、その週末ですね、まあ、それ祈祷週だったんですけど水曜日でした。水曜日に決心をして、その週末の土曜日にバプテスマを受けました。突然でした。ヨハネは言います。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私たちはその子羊に目を向けているでしょうか。その子羊を見上げ、すべてをイエス様に委ねたいと思います。もしまだバプテスマを受けておられない方が今日この場におられましたら、もしキリストの愛の交わりに加わりたいと願われるのでしたら、ぜひキリストが示してくださったようにバプテスマを受けるということを考えてみてはいかがでしょうか。イエス様はあなたの心の扉にノックをしています。ぜひ扉を開いてください。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。